陽次郎のどうでもいい話。今週も始まりました、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。農家さんにとってこのゴールデンウィークというのは何かと忙しい時期でしてね、田植えのシーズンでございます。近所の田んぼも水が張られて田植えが始まって、そして夜になるとカエルがゲコゲコ鳴いてね、まあこれが新潟らしい風景ですよ。そんな風景の広がる季節となりました。そんな中、私もですね、夏野菜の準備ということで毎朝畑に行っては水をまき、今年もいろいろな野菜を作ろうと、はい、苗作りからまあちょっとね、いろいろなものを植えてみましたよ。まあ忙しいっちゃ忙しいんですけどね、言うても農作業も楽しくやりましょうっていうスタンスなんで、そんなこうまあガチでやっているわけでもなく、いやガチではやっているんだけども、まあ なんつうんでしょうね、あまり自分で辛くならないようにっていう、それくらいのテンションで農作業はやりたいなと思ってまあいるんですけども、まあでもね、今年はちょっと例年以上にガチでやっているところもありまして、いろいろその植える野菜の種類を増やしたりですとかね、なんかいろいろチャレンジしてるんですよ今年。だなんかね、その忙しいっていうよりも疲れてるねだから分かったよ、もう毎週ね、その週明け疲れてるの分かったよ。外出てるだけで、こう日差しをねこう浴びているだけで、なんか体力が奪われていくっていうかね、なんかそういうこう畑仕事特有の肉体疲労っていうのを感じていて、なんかこうね、その週明けの疲れっていう風なのが、そんな感じでまず残っているなと。なので月曜日にポッドキャストを制作する力が残っておりませんでした。まあまあいろいろね、今作っている苗を植え終えればちょっとは楽になるかなと期待しているところはありますけども、ゴールデンウィークはそんな感じで、まあ、なかなか遠出はできませんね。ちょっとこうね、旅行に行きたいなんていう風な気持ちもあるんだけれども、やっぱりその毎朝畑に行こうっていう風に決めているんで、泊まりがけとかね、ちょっとそういうのは難しい感じ。でもやっぱり大型連休なので、この畑仕事の合間にレジャーを楽しみたい。でもって今年のアルビレックス新潟のサッカーです。はい、JリーグFC 東京がやってくるのがこのゴールデンウィークだったので、この間の土曜日、仕事は午前中だけにして午後からビッグスワンに行ってまいりました。でアルビレックス新潟がね、こう J1 に戻ってきてから年に1回、元東京都民の私が東京を感じられるのがこの FC 東京戦をビジター席で見るということで、まあ FC 東京はね、その前身の東京ガス時代から応援しているチームなので、新潟に住んでいてもどうしてもね、この対戦カードだけは東京のビジター席で見たい、 FC 東京の応援チャントを歌ってみたい、ゆるねばを歌ってみたい、東京ブギウギを歌ってみたい、そんな気持ちで観戦してきました。歌いましたねなんだろう、だからさ、その応援チャントの声の出し方って普段の喋りとはまた違うし、こういうこうなんだろう、声を出す仕事の発声ともまた違って、すげー喉痛めんだよねだから気のカスカスでした。はい、まあ、結果は FC 東京の勝利という形になったんですけども、なんだろうね、その土曜日感じたのが、推しのチームが勝ったから素直に嬉しいかっていうと、嬉しいは嬉しいんだけども、正直なところちょっと複雑な気持ちも残っていて、新潟に20年暮らしていると新潟を応援している気持ちも芽生えてくる、新潟頑張れっていう風な気持ちも、まあ、どこかしらにと言いますか、結構かなり大きい範囲をですね、私の中で占めている。もちろんその対戦カードが FC 東京じゃないチームだったら、これまでもこれからも 100% 新潟を応援していくので、なんだろうね、 FC 東京戦っていうのはこの試合後何とも言えない気持ちになる。まあ勝負事ですから、引き分けという結果はあれども、どっちかが勝ってどっちかが負けるという、まあ、いわゆる雌雄を決するのは当然であって、やっぱりそこはね、白黒はっきり決着をつけなきゃいけないっていう風なところがある。 勝てば祝勝会、負ければ反省会という名の、まあ酒飲むんだけどなんだろうね、なんかねすげえ複雑な気持ちだったんですよ。まあ3点 FC 東京が取ってね、でまあなんかいろいろこの後のこう対戦カードとか、それからあの得失点差考えると、なんかちょっと新潟1点返してくんないかなみたいな、そんな気持ちも芽生えてて、で早川選手のゴールが決まって、ちょっと安心したっていうか、なんだろう、まあいい試合であればそれでいいかっていうね、あのなんだろうね、そういう感じです。まあなんであれサッカー観戦は楽しい、いや楽しかったねっていう風なのでね、やっぱ生で見るスポーツは楽しいもんだっていう風な感じで、この気持ちを納得させるしかない。でね、そうこの時ビッグスワンで奇跡の再会がありまして、私がラジオの DJ のお仕事のその事務所にいた時の先輩 DJ に偶然お会いしまして、ハーフタイムの時にトイレに行った時に、あれこの人先輩じゃないっていう人をお見かけして、でそこで声をかけようと思ったんだけども、いやでももし人違いだったらどうしよう、恥ずかしがり屋さんなんでね私ね、はい勇気を持って声をかけることができず、いやこれもし人違いで、え違いますけどあんた何もみたいな感じで見られたら嫌だなとか、なんかいろいろこうね、またあのいらぬ心配をいろいろとこう頭の中に思い浮かべてしまって、で SNS でつながってたんで SNS 経由でメッセージを送ったら、あーいるよ見に来てるよってこう返事が来た。まさしくその先輩でした。じゃあって言うんでね、あの試合終了後に S ゲートで待ってますなんて返事を返して、これがもうだから20年ぶりくらいの再会ですよ。久しぶりにお会いすることができて、でそのままその流れで新潟駅前で飲むっていうね、サッカーの神様はなかなか粋な計らいをしてくれるものでございます。そんな運命の再会を果たしたのでございます。まあ、20年前っていうとね、私もしっかり20代でして、あの頃はああだったこうだった楽しかった辛かったっていう風なね、そんな話、もちろんその思い出話ってものに花を咲かせて、忘れてたね、すげえ忘れていたその思い出なんかも急に思い出して、あったあったそんなことあったよねなんて言って盛り上がって、焼き鳥うまかった、焼き鳥つまみながらですね思い出話に花を咲かせておりました。そして結論、まあ年取ったねとお互い年取ったね、とりあえずこれからも頑張っていきましょうみたいなことを言い合って、じゃあ今度はね私も東京行きますんで今度東京でお会いしましょうなんて、その約束を交わして新潟駅でお見送り、いいもんですね。はい、またご連絡いたします先輩、ありがとうございます。まあ、そんな感じで意外とね濃密です、ゴールデンウィーク、濃密なゴールデンウィークを過ごしていますが、今週のどうでもいい話、まあ、せっかくなのでね、そんな私のあの頃を思い返してちょっと感傷にふけってみたいと思います。陽次郎のどうでもいい話。いやあの頃はこうだったね、昔はこんな感じだったねっていう風なの語りたくなっちゃうのってさ、年取ったからなんですよ。はい、あの自分の人生のこう尺度というかね、自分の人生をこうこれから先っていう風なことを考えた時に、どうやらこれから先の時間よりもこれまで過ごしてきた時間の方が多いんじゃないかなと。でふとそんなことを思うとですね、先々の話よりもその昔話を語りたくなるっていうね、これがまあおじさん化していることで、やはり昔の武勇伝を語るおじさんはちょっとなみたいな、そんなこうネットで騒がれる時もありますけども、おじさんってそういう生き物なんですよおそらくね。はいで一回ちょっとクッションを置いてその昔話を話そうと思うんですけどもね、いや懐かしのそのね先輩と話していると、まあお互い20代だったんで、記憶の引き出しに入ったまま開くことのなかった思い出がパーッと出てきちゃって、あったねそんなことっていう風な話で盛り上がった。あの頃 ね、まあラジオブームみたいなのもあったと思うんですけども、あちこちにさ、そういうこうラジオブースみたいなものがあって、その電波には乗らないんだけども、そういったなんか放送席みたいなその一角で喋ってるっていう風なこと、これ私もね、下積み時代にあちこちでやってました。CD ショップね、 CD ショップにそういったこうイベントスペースみたいなのがあって、で簡易的なそういう放送ブースみたいなのがあって、まあ、そこでおしゃべりしたりですとかね。で CD ショップだと事前にこのね、こんなイベントやりますとかね、例えばそのローカルタレントさんのイベントがありますからっていうんで、その司会をやったりですとか、こんな子がデビューしますんでっていう風なので、そのプロモーションのね、なんかこうイベントみたいなので MC をやったりだとか、まあ、いわゆるその賑やかし的なことをやって人も集まってきてね、うん、皆さんこんにちはみたいなことをやってましたけどもね。それね、そう CD ショップだったらまだなんとなくね、人が集まってきてくれるんでありがたかったんですけども、店内放送、館内放送をラジオっぽくやるっていうんで、カラオケボックスだったりカー用品のお店だったりに、そういったまた簡易的な放送ブースみたいなのがあって、そこでおしゃべりしていた。思い出したのがですね、その新宿にあったカラオケ屋の1階にそういうラジオブース的なものがあって、なんか当時の流行りの曲なんかをかけながらおしゃべりするっていう風なね、うん、2時間だか3時間だかなんかそこに座って曲かけながらなんかおしゃべりしてっていう風な、そんなねお仕事してたんですけども、これしゃべりはですね、私のトークはですね、カラオケボックスの前にあるスピーカーからしか流れない館内に流れることもない。だから今でこそさ、カラオケ屋に行くとさ、ダムチャンネルみたいなのがあって、そのオリジナルコンテンツ、オリジナル番組があったりするんだけれども、当時はそういうのなかったから、その館内には有線の音楽が流れていて、でそのなんだろう、賑やかしとしてそういう放送ブースがあって、あ、ぜひねカラオケ帰り立ち寄ってみてくださいなんていう風なことを告知して、楽しいですよみたいなね、なんかそんなことを喋ってたんでしょうね。そのなんだろう、新宿の通りを歩く人に向けて、まあ、呼び込み的なところもあったんでしょうね。ほんとこう誰も聞くことのないおしゃべりをするっていうね、鍛えられたねこれはね。誰もこう私の話を立ち止まって聞こうっていう、もちろんそんなこうアクションをしてくれる人はいませんでしたよ。はい、都会は怖いずらまあそれはそうなんですけどね、まあなんか流れてるなぐらいな感じでね、こう人通りがこうさーっと目の前を通り過ぎていく。だからね、その足を止めて私の話なんて誰も聞かないんで、だから一応なんかこうね、番組の構成みたいなので、それっぽい番組を考えて夕方の時間ずっと喋っている。なのでネタを仕込んだりとかね、選曲もいろいろ考えたりとかで、その本当だから誰も聞いていない中で一人で喋っているっていう風なのが、すごくこう自分の中でこれはなんか鍛えられたなって感じるところで、一人で喋って一人で笑って勝手にお便り紹介コーナーとか作っていちいちそれに答えてみたりしてね、まあやってること、このポッドキャスト作りと何ら変わらないことを20年前もやっていたっていう風な話なんだけども、そう誰も聞いてない、うん、でね、まあ時々こうね立ち止まってくれる人がいるんですよ。なので、まあ、その人に向かってお仕事帰りですかとかね、お疲れ様でしたみたいなこうね声かけたりするんですが、はあ、この人私の話聞いてくれてるのかな、全然目合わせてくんないんだけどと思うと、このカラオケのあるねブースの上にテレビのモニターがあって、そこで野球中継とかサッカー中継とか映ってて、その立ち止まってくれた方々は私のトークを聞きたいんじゃなくて、その野球中継なりサッカー中継なりでどっちが勝ってるんだろう、今試合どうなっているんだろうっていう風なのを確認するために立ち止まってたんですね、うん、そんなスマホとかもね全くない時代でしたから、もう何だもうアイモードですよ多分ね、あったとしてもね。でだからこう立ち止まっている人にね話しかけちゃいますよ、こっちも寂しいからね、あ、巨人ファンですか、ね、リードしてますね、勝ってますね、このまま行くといいですねみたいなね、松井打ちましたねとかね、なんかねやってましたね。あとそのちょっとね こう広めな感じの大きな居酒屋にも放送ブースがあって、そこでお酒やお食事を楽しんでいる人向けに館内放送をするっていう風なこともやりました。一応そのリクエストカードみたいなものをお店側が用意してくださってて、でそこにかけてもらいたい曲をメッセージとともに書いてなんかポストに入れると、でそれを私が回収して CD 棚から CD を探してそのリクエストに応えていく、まあ言うなれば手動のジュークボックスみたいなね、そこに私の小粋なトークが乗るっていうね小粋かどうかは知りませんけども、今日は恋人と二人で飲みに来ているなんとかさんからのリクエストをそれではお答えしましょうみたいなね言いながら曲をかける、まあ、これがまあその渋谷とか新宿とかの居酒屋で人が集まってくるところだといいんですよ。いっぱいいていいんですよ。喋っていても、まあここでもねあんまし誰も聞いてくれてはいないんだけども、まあなんかこうにぎわっている感じがしてね、ああ私もちょっとそのにぎやかしに一役買っているのかななんて思いながらおしゃべりするんですが、これがね常磐線沿線の某駅近くの居酒屋でやった時はお客さん一人だった。うん、これちょっと前も喋ったと思うんだけども、その一人のお客さんに向けてリクエストに答える、メッセージを紹介しリクエストに答えるっていうね、はい、これね面白かったね。まあその人も一人で飲みに来て暇だったんでしょうね。メッセージ書いてどんどんリクエストを言ってくるもんだから、こっちもそれに答えようと、そのお店はレコードですよ、 CD じゃなくてレコードがあるんで、居酒屋のそのレコードラックの中から並んでいるものからね選び出してきてそれをかけるっていう作業で、大体この仕事って一人で乗り込むんですよ。マネージャーなんていませんからね、ペーペーですからね、一人で行って報告して、事務所に報告して終わりましたって報告して帰ってくるっていうね。でもう2時間3時間喋ったり曲かけたりして帰りとぼとぼ帰ってくるっていうね。でこのね常磐線沿線貿易の時はもう忘れもしないです。マイケル・フォーチュナティのギブ・ミー・アップ、ベイブという2人組のアイドルがカバーして日本でも人気の曲なんですけども、この曲のリクエストが来まして、ノリノリのディスコチューンなんですよそのノリノリのディスコチューンをお客さんと2人きりで黙って聞くっていうね。でどうもねそのお客さんが80年代ディスコチューンが好きらしくてね、マイケル・フォーチュナティの次はデッド・アライブですみたいなね、ツンツンテケテケなノリノリミュージックが広い館内に響き渡るも、そこには私とお客さんの2人だけ。まあお店のスタッフさんもいるんですけどもね、厨房にいるから姿は見えない。私その時どんな顔して曲をかけていたんでしょうかね。一応ニコニコしながらノリノリでねえかけてたんでしょうかねこれがさ、例えばそのジャズとかクラシックとかだったらなんかしんみりいい感じね、お酒をこうちびりちびりとこう舐めるようにこう飲みながらねジャズを聴くなんていう風なのはまあいい感じなんでしょうけども、ディスコチューンですよ、好きなんです私もこの手の音楽、でもな確実に今この雰囲気このシチュエーションにはマッチしていないだろうっていうね、複雑な顔してたんだろうなきっとな。うん、でもまあそんなことがあってね、こういうこうなんだろう音楽の勉強にもなったっていうかね、こういう仕事も多かったんでいろいろな音楽を聴こうと、その自分がこの音楽好きだからっていうだけじゃなくて、この音楽が流行っているとかこういう音楽のジャンルがあるとかこういう音楽が好きな人がいるっていう風なね、そんなことをいろいろこう学んで視野を広げていったっていう風な、そういう頃でもありましたね。だからその好きなジャンル以外の曲も洋楽も邦楽もっていうんで、だから今みたいにサブスクリプションでいろいろな音楽が聴ける時代っていう風なのでもなかったから、やっぱりね CD ショップ行っていろいろ探してみたりだとかレンタル CD でいっぱい借りてきたりだとかね、そんなことをしていましたけども、なかなか大変な思いをしたこともあったけども、まあ今となっては良い思い出でございますね。だからその誰も聞いてねえだろうなっていう風なのが当時のなんかいろいろ思いであって、誰も聞いていないならばどうしたら聞いてもらえるように喋れるだろうかとか、そんなこと考えてたり、誰も聞いていないのならばそういうシチュエーションに合ったおしゃべりってなんかあるんじゃろうかとかね、なんか自分のそのトークについても 考えていた時期でもありましたね。やっぱそのなんだろう、シチュエーションによってトークの雰囲気を変えてみようかとかね、こう盛り上げる時は盛り上げる、落ち着かせる時には落ち着かせるみたいな、なんかそういうのもこの下積みの時にいろいろ経験したなっていう風なことも思い出しましたね。だね、あのクレーム来た時もありましたよ。居酒屋で喋っていた時にね、あの今日はこれは賑やかしだ盛り上げるぞと思ってベラベラ喋っていてもうるさいって言われてね、はい、確かにそれは他の人にとっては邪魔になったり迷惑になったりっていう風なこともありましたしね、まあちょっといろいろ思い出したけども、思い出し笑いしてるのがあれですね、お客さんと二人でしんみりとディスコチューンを聞くというシチュエーション、これはどういう風に楽しめばよかったんだろうかって今になっても答えは出ないんですけどもね。ただ喋ればいいっていうもんでもないし、なんだろうね、まあそれは今もって課題ですね、永遠の課題だったりするっていうのも、なんかこの時からそんなこと考えていたんだなっていうふうなことを思い出しましたね。おしゃべりの世界は奥が深い。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい話。はい、いろいろあります。あの頃エピソードいろいろありますね。本当その今みたいにネットや SNS があった時代じゃなかったんで、ネタを探すにもスポーツ新聞買ってみたりだとかね、週刊誌をこういろいろ見てみたりだとか、喫茶店に行ってね、片っ端からなんかその週刊誌眺めてみたりっていう風なこともやってましたね。あのメッセージもおはがきファックスでお待ちしていますなんていうね、まあ、一応メールはある時代だったんだけども、まだファックス現役バリバリの頃だったんで、あのイラスト付きのファックスメッセージとか届いた時には嬉しかったですね。あのなんかそういうこう下積み時代でちょこっとやらせてもらったラジオ番組とかでもね、そういうこうファックスが届いた時は嬉しかったです。そう、もう一個思い出したのがさ、そのここから先の時間は10分間のメッセージ紹介コーナーなんだけども、あのファックスの紙がないからファックスが届かないとか、メールサーバーがダウンしてメッセージが全く届かない、さあどうしようこの10分間っていう風なね時もありましたね。どうしてたんでしょうね、あの10分間何してたんだろう。ずっと曲かけてたわけじゃないと思うんだけども、まあね、いろいろ戦っていた時期でもありました。今こうしてね、ポッドキャストやそういう音声コンテンツもいっぱいあるんで、手軽になったといえばそうだし、まあ、チャンネルが増えたんでね、いろいろこう音声に触れるっていう、おしゃべりに触れるっていう機会も増えたんで、それはそれで素晴らしいことだなとは思うんだけども、なんかちょっとね、その街の中からスタジオっていう風なものが減ってしまったのもちょっと寂しいもんですな。なんかそんな話もしましたね、先輩とね。事務所の先輩や同期後輩たちがね、それぞれの世界でバリバリ活躍しています。それもね、いろいろそのあの人こうやって頑張ってるよなんていう風な話も出てきて、いい刺激にもなりましたし、まあ形こそ違いね、自分もなんとか声の仕事を続けられているっていう風なのも、これはこれでまあ良かったんじゃないかなと思ってみたりするね。でもあの頃ね、まあ先輩とも喋っていたんですけども、ラジオの世界ってキラキラしてるよねと、今でもキラキラしている、なんか、まあ、ラジオに限ったことじゃないんですけどもね、こうおしゃべりをなりわいとしていこうと思っていた時には、そのナレーションのブースのねところだとか、司会者の席演台 MC ブースとか、なんかそういう風なあのマイクの前に立つとワクワクするっていう風なものがありますし、そういうワクワクはなくしちゃいけないなと思いましたね、この時にね、改めてね。はい、そんな感じで、あの私も今日は特に喋ることないなと思うことがありながらもですね、ワクワクしながらポッドキャスト制作続けていきたいと思いますので、聞いてくださっている方、今後ともよろしくお願いいたします。はい。だから本当こうやってることが20年前と何ら変わっていないっていう、このポッドキャスト制作だなっていう風なことも今日は感じましたね。陽次郎のどうでもいい話、今週この辺にて終了でございます。今週末からまたね、ゴールデンウィークの後半戦も始まります。あとどうなの、今日明日明後日と休みにして10連休という風な方もいるみたいですね。お仕事の方もお休みの方も、今週もワクワクしながら生きてまいりましょう。 それでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。